前田さん
何食べてらっしゃるんですか？
ポテトです。もちもちポテト、ポテトも私ちょっと持ち込みで食べてたんですけど、
いわゆるあのお菓子ではないですね。
うん、これはねお菓子というよりもポテトですね、
揚げてある
ん、ね、うん、揚げてあるん
です、割と箱が大きいですよね。
箱大きいでしょ、ね、あの持ち込みサイズギリギリかな、いやそんなことはないけど、
持ち込みポテト、
うん、持ち込みポテト、あうまい。で今日は、そのもちもちポテトを作ってらっしゃる方がご登場されてるんですよ。
あ、そうですか。
はい、バランさんこと福武正治さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは。こんばんは。
バランさん。
はい。
バランさんって言うんですね。
そうなんです。
そうです
。まずはなぜバランさんと言われるかね、はい、聞いてみましょう。
は
い、
なぜでしょう。
なぜでしょう。
実はね、
はい、
これあの岡山弁だと思うんだけど、あのバラバラのことをバランバラン言ってから調子づけて言うでしょ。
バランバランになってしもうとるか、
あれもバランバランじゃがとか、
決してあのお店の名前としていい感じがしないんですけどよろしいんですか？
いいんですよ、それで、やっとることが、はい、もうあのポテトやったりラーメンやったりとか、もう いろいろなことやってるからもうバランバランじゃないうことで、
バランバランバラエティーに富んで
るみたいな、ね、いい表現ですね。
いい表現ですね。
そらおさん食べてるのがポテトだけれども、実際にはじゃラーメンもやってらっしゃる。
ラーメン
も、
そうですよ。
お店があるんですか？
いや、移動販売車でやってますね。
お、
そう
か、かっこいい。
この移動販売車を今風に言うと、キッチンカーというらしいですよ。キッチンカー、
これね、ケータリングか、
あ、ケータリングか、
ケータリングか、
おお、かっこいいですね、ケータリングという言葉が。
ケータリングと聞くとね、私たち二人はね、やっぱりケータリングサービス
を
ね、
ね、
はい、なるんだけど、ケータリングか、か、
よくあの最近イベントに行きますとね、その車でやってきて、その場で作って売ってらっしゃるという方がたくさんいらっしゃいます。
ピザとか、たい焼きとか。この前バーブクーヘン、
ああそうですか、
はい、
そういった感じでじゃあもちもちポテトやラーメンやってらっしゃるのをもしかすると見たことがあるという方もいらっしゃるでしょう ね、県内には。
ラーメンでいうと黄色い車なんです、
はい、
もちもちポテトでいうと、バランゴーっていう、ね、赤と白と、はい、
僕はです、ね、多分ご本人が目の前にいらっしゃる
あの車かなと
私洋服屋営んでんですよ、実は。でその洋服屋の前でなんか賑やかしができないかなっていうんで、まあちょっとまあなんかイベントがあれば、まあ洋服屋の前であの焼き鳥やったりとかやってた時にふっとね、これ商売になるかなと、そう思ったんが最初です。
よく売れたんでしょうね。じゃあ、
よう売れました
そう
もう焼き鳥が飛ぶぐらい売れました。
一番最初焼き鳥、
もう焼き鳥やっとったんですね。
で実際にじゃあ今県内のイベントとか、
はい、
もちろんイベントではなくてこの日はここって決めてらっしゃるようなところもあったりとか。
あ、もうそれも固定してる日もありますね。あの月火はもう固定で、もう毎回同じ場所で させていただいたんですけどね、
火曜日、
行
けますよ。
行けますか、
はい、
火曜日
倉敷市内のリンクスランドか、クラッキョーか、
おー、
どっちがどっちでしたっけ。
第1第3第5がクラッキョーさんで、第2第4がリンクスさんです。
多分これ倉敷の皆さんだったら あそこかみたいな、
時間決めてらっしゃるんですか。
倉敷さんは11時から2時まで、それから夕方が17時から20時まで、
はい、
リンクスさんは11時からもう20時までずっと、そんな格好でやってます。
あ、そうですか。ということはやっぱりこう目にしたことがあるという方が多いかもしれませんね。
あるでしょうね。
それ以外にさっきあの申し上げたようにその各種イベントには出向いていかれて。
そうですね、はい、
皆さんに美味しいものを提供してらっしゃるんですね。
喜んでもらえたら嬉しいですね。
なんかこう出かけていった先でですね、うん、そういったお店が展開されていて、うん、ちょっとこう美味しそうに見えちゃうんですよね。
美味しそうに見えるんですよ、いい香りがしてきてね、
実際美味しいんでしょうね。
美味しいんですよ、でこれからの、ケータリング感っていうか、なんかね壮大なこの構想があると思うので、ね、私ぜひ聞いてみたい。
壮大な構想をお持ちなんですか、ね、なんかちょっと今ハードルを上げました、ね、
壮大な構想、うん、壮大って早稲田ですか。
うまい
この後福武さんは東京に行かれて早稲田に、
うん、でしょうね羽田の、
私自身の構想っていうのは、私自身で行けば、あの将来お店を持ちたいなっていうのが、まあ、一番なんですけど、ただあのこの移動販売をずっとこうやってきとって、この移動販売業というのはすっごい苦しい仕事なんだなっていうのが分かりました、移動販売者運営しとったら、あの当然あるのがあのこの経費ですよね、移動販売者を維持しないといけない焼却費とか、まあ、それとかまあ車検とかまあいろいろありますよね、そういったのも考えていったらね、実際手取りってほとんどないんですよ。
でも続けられる何か理由があるんですよね。
まあ、たまたまね、あの、まあ、洋服屋、ね、まあ、させていただいてるいうのもあったんですけど、あの途中からあの移動販売車でスーパーさんの前だけでなしにイベントにちょっと重きを入れて、まあ、それで少しは、まあ、改善したかなっていうのがありますけど、それでもやっぱりあのそんなに楽な生活ができないのは分かりますから、で その楽な生活ができんけど、例えばあの高齢者の方、あの65歳以上 の、まあ、年金生活者ですね、例えば例をいくと10万円の年金が出たとして、10万円で生活するとするとすごい苦しいと安易に想像されませんですか、
します、
でしょ、それ10万円の生活プラス10万あれば20万ですよね、それだったらどうです、
なんとかなる気がします、
するでしょ、それが移動販売車を営業するのに10万ぐらい稼ぐのにはね、なんとかなりそうなんですよ、
プラス10万、
プラス10万、となるとあのまあそれで例えば生計を立てて、あの子供をこう育てながらっていうのはちょっとあのきついですけど、まあ、老後もう年金が10万しかないじゃないかって嘆くんじゃなしに、プラス10万いうのを狙えば、これ狙えない数字でないし、ほとんどの方が多分クリアできるんで、こういったのをね、あの、まあ、皆さんが、まあ、あの仕事がないなって言われてるような方に、まあ、ちょっとまあお伝えすることができたらいいんじゃないかなっていうのは思ってます、
移動販売者自体は定年はないですもんね、
あれはないです ね、
ご自分が頑張っていこうと思う限りできますもんね。
そうなんです、だからマイカーを移動販売者にしようと、
そうですか、
そういうね、壮大な構想が、
今日は岡山空港まで移動販売車に乗ってやってきたと
なんですよ、
そうです、
そうですよね。
なのでこの番組をお聞きになった方で、よしやってみようと思われた方はですね、ぜひまずはあのリンクスランドか、クラキョウに行ってみると、どんな車が来てるのか、見ていただけたらなと思いますね。
なんかいいお話になりました、福武正治さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
どうもありがとうございます。
羽田までご一緒しましょう、この後は目標のコーナーです、